瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週水曜日は瀬戸アート情報です。今日は瀬戸市倉社町にあります瀬戸村ミュージアムで、今行われています企画展、白雲陶器純白軽量なる新陶器が開催されているんです。今日はこの企画展につきまして、瀬戸村ミュージアム学芸員の岩井聡さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこのタイトルにもなっています、はい、白雲陶器、はい、白い雲と書きますが、はい、これはどんな焼き物なんですか？
はい、白雲陶器というのは、まあ、通常の陶器よりも少し軽い低い温度で焼き上げられる、で色は白ですね、うん、そしてさまざまな色も鮮やかに発色することができる、まあ、陶器の一種と見てもらえばいいかなと思います。
はい
はい、でこの白雲陶器、今おっしゃったようにこの白い雲の陶器と書くわけですね。で白雲陶器とか白雲とか呼ばれてるんですが、うん、これよく間違えられるのが、戦後同じように白雲陶器株式会社さんっていうのがあって、はい、でそれはあの白雲陶器の白がですね、博物館の白とか博多の白の方の白ですので、漢字がちょっと違います。これとはまた別物と思っていただければいいかなと思います。で多くの方がこの白雲とか、まあ、特に焼き物関わっている方だと、戦後の、まあ、現在も作られているノベルティの素材の一つとして使われていると、そんなことでよく知ってられるんじゃないかなと思います。
はい、で今回この展示をするきっかけとなったのはどういうところからなんですか？はい、
私も今言ったようにその、まあ、ノベルティの素材として使われているということで、まあ、なんとなく知ってたんですが、まあ、実はこれ戦前にですね、国の研究機関になる陶磁器試験場で研究開発されたと、まあ、昭和8年のことなんですけど、ということを知りまして、でたまたまそれらの試作された作品に触れる機会があったんですよね。そしたら、自分が考えているその戦後のノベルティとは全然違うものだったんです。もう雰囲気が全然違いますし、まあ、硬さもなんとなく硬いような気がしますし、でこれはどういうことだろうということで、まあ、なんとなく興味を持ちながら調べていくと、まあ、結構この白雲陶器誕生するときにですね、目的やきっかけ結構しっかりしたものがあったわけなんですね。でこれは面白いということで、まあ、いつか展覧会開きたいと。でさらにこれ試作品を作っていったのが瀬戸にあった試験場、こちらの方で結構動きが活発で、これはぜひちょっと当館でできたらいいかなと思って、今回展示になりました。
今その白雲陶器が開発された目的がしっかりしているとおっしゃいましたが、はい、これどういうところだったんですか？
そうですね、ちょうどその昭和8年という戦前、昭和初期の話なんですけど、これはですね、まあ、日本を取り巻く時代背景があったわけなんですね。ちょうど1929年昭和4年のことですが、10月に、ニューヨーク株式市場の大暴落、世界恐慌というのが起こって、もう世界中めちゃめちゃになるわけです。で当時の欧米列強国は、まあ、自国の経済圏を守らなくちゃいけないということで、昔歴史でも習ったかなというブロック経済政策っていうやつですね。でそれで、まあ、要は第三国からの輸入品に対して高い関税をかけて守ろうとしていくわけなんですね。でその時関税の種類っていうのが重さに、輸入品の重さに対してこう税率を考えていくという重量税がよく取られてたみたいです。ということは軽いものがいいと。で当時その世界の陶磁器輸出国の主要なところで、まあ、ドイツとかイギリス、チェコスロバキアとかあるんですけど、特にドイツとかチェコでその頃作られ始めるのが、まあ、当然マイセンとか磁器とか高級なものを作るんですけど、それ以外に陶器質の軽いものを作っていくんですよね。でそれによってその関税障壁の突破を図っていこうというものが作られて、でまたそれらの商品は低価格の商品だったので、これが大衆に受けて特にアメリカで大きな市場になっていくわけです。でそこで国の機関、日本の、陶磁器試験場ではこうした流行を捉えて、軽量で欧米で使われているという優れた陶器を目指してこう研究進める。で日本の陶磁器輸出が拡大を目指して誕生したのがこの白雲陶器というものになると。
軽いんですね。
軽いんですね。そうです。
名前が白雲陶器、はい、これもどういうところからなんですか。
これはちょっと不思議な名前ですよね、うん、これ使われてこの白雲陶器に使われている原料の一つにドロマイトというものが入っています。
ドロマイト、
ドロマイト、はいはい、でこれ別名白雲石っていうんですね。でその白雲という言葉を入れて、まあ、この雲、白雲と書きますが、他にも雲がつく随雲とか紫雲とか、これ吉祥の言葉でもあります。めでたい言葉ですね、うん、当時の研究者の人たちがそういう言葉、それも込めてこれ白雲陶器としようということで名前がついたみたいですね、はい。でこのドロマイト、使われたドロマイトなんですが、まあ、海外でも使われて焼き物に使われます。で当時の日本では焼き物には使ってなかったんですよね。当時は製鉄なんかの耐火剤として使われていた原料なんですが、それをまあ海外 の焼き物を見るとどうもドロマイト入っているものもある。で日本のこのドロマイト結構埋蔵量があるわけです。でしかも海外であるものよりも質がかなり高いということが分かって、これを取り入れる、それで、まあ、白雲陶器ができてくるわけですね。で、こちらの白雲陶器ドロマイトを入れることで低い温度で焼けることができる。そうするとコストが下がると。でさらに純白で、絵の具なんかも発色がきれいなんですよね、そういった優れた陶器で、当時の試験場の発表では欧米にも未だその産出を見ない世界的新製品であるという文言が出るぐらい、まあ、誇って、作られたものになりますね。
じゃあもう輸出も多かったってことです
ね。そうですね、それを目指したわけですね、
はい、で今回の展示なんですが見せてもらいました、はい、本当バラエティーと色も綺麗でしたよ ね、はい、
そうですね。
ちょっと、ね、ご紹介をしていただきましょうかね、
はい、今回ではですね、戦前のその開発の頃にスポットを当ててその時代背景、今言ったような背景を紹介していきます。でその白雲陶器、戦前はですね結局太平洋戦争、第一次世界大戦でなかなか輸出というのはうまくいかないわけなんですが、その時、まあ、試験場で、こういうふうに作るといいよという、まあ、参考品が結構あります。試験、作品ですね、そういったものなんか43件ほど見れます。また戦後の白雲で作られたノベルティなんとかもありますので、戦前戦後の商品見比べるなんてこともできるかなと思います。で、まあ、特に見ていただきたいのがですね、戦前に試作された白雲陶器製品は低価格帯だけを目指したわけじゃないんですね。もちろんコストが低くなるんですけど、そこに衣装デザインを加えて付加価値を高めて海外輸出しようっていう意図があるわけです。すごくデザイン性に優れたものが多いんですよね。で見ていただくと、これが戦前のものかなって疑ってしまうようなデザイン性の高いモダンな作品が結構あります、まあ、そこにはですね、白雲陶器の開発に携わった人々の、まあ、日本の陶磁器輸出、これを世界一にしてやろうという、そんな思いが私に感じられます。皆さんにも感じていただけたら嬉しいかなと思っております、
輸出用洋風のこう花形のパン皿であったりとか、はい、果物の鉢とか、ね、なんかね、素敵なものたくさんありましたよ ね、
そうですね。色も結構オレンジ色とか、毛羽で見た感じはそんなにケバケバしい感じではないんですよね。
そうですね、はい、なんか素敵なティーカップ、カップ&ソーサーで、ちょっと下がお皿が紫っぽく、はい、そしてカップの方がオレンジ色の鮮やか、
そうです
ね、色も凝ってるなっていうね、はい、そんな感じがしましたね、はい、さあこの白雲陶器の展示なんですが、はい、いつまでやってますか、会期は、はい、
これ会期の方は3月5日の日曜日まで行っております、うん、その間の休館日は2日間ありまして、1月23日、2月は27日、ね、それぞれ月曜日ですね、うん、で開館時間は9時から5時、5時まで、最終入館は4時半までとなっております、はい、それから入館料の方、一応紹介しますが、一般が520円、65歳以上、高校生大学生は310円、中学生以下妊婦の方、障害者手帳をお持ちの方は無料になります。
本当日本の陶磁器輸出を世界一にしてやろうというなんかその意気込みというかね、はい、その辺が感じられますよ ね、
そうですね、
ぜひね皆さんにご覧になっていただきたいです、はい、今日は岩井さんありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
白雲陶器、純白軽量なる新陶器につきまして、今瀬戸蔵ミュージアムで行われています企画展について学芸員の岩井聡さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。